感謝いたします。では今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。今日の聖書の箇所は聖書後半新約聖書の102ページになっております。聖書後半新約聖書の102ページ、ルカによる福音書の1章67節から80節までお読みいたします。ではお読みいたします。ザカリアの預言。父ザカリアは聖霊に満たされこう預言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。それは彼らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。では、野口宣教師による鳥になり師のお祈りにつきまして、福音宣教の原動力という題でメッセージをいただきます。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たちがあなたの聖なる神殿に導かれ、共にあなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、私たちを憐れんでください。本当に貧しい民を憐れんでください。主よ、本当にあなたが暗闇と死の陰に座す者のために来られた、あなたを主よ、私たちは今待ち望んでおります。主を憐れんでください。暗闇の中にある者を憐れんでください。今私たちが心貧しい者となって、主を本当に主を馬小屋である私たちのその本当に心の中心にあなたをお迎えする礼拝を捧げることができるように、主を憐れんでください。今天の門を開いてください。私たちに溢れる聖霊を注いでください。上からの力で満たしてください。肉の欲によってではなく、ただ霊によって生まれたあなたを主を私たちの心の中心にお迎えして、霊によって新たに生まれるものへと作り理解てくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ私たちに今御言葉を与えてください。御言葉の命を与えてください。人の思いではなく、主よ、神の思い、御心だけがこのところで語られて、御言葉によって新たに生まれ変わるその時となりますように、主よ憐れんでください。語る者を性別してください。聞く者の耳を開き、心を開いて、主よ、あなたの御言葉を心の中心に受け止めることができるように、また聖霊で満たしてください。聖霊によらなければ本当に私たちはこの信仰生活に勝利することはできません。誠の 愛の愛である聖霊様、私たちを満たしてください。恵みで満たしてください。溢れさせてください。イエス様、この場所を主はあなたの身思いで満たしてくださいますように切に願いつつ、感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。共に礼拝できることを本当に感謝いたします。今日は先ほどの桜子先生の言葉にありましたように、アドベント第1週であります。そしてですね、今日からの1週間はまたアドベントの最初の週はですね、特に日本バプテスト連盟では世界選挙を覚える 世界バプテスト祈祷週間というですね、週として特に世界宣教を覚える時として守っており、これはですね、まあ、先ほど後からでもですね、女性会の方々にアピールしていただくと思い、その献金の時を捧げますけれども、その時にアピールがあると思いますけれども、もともと中国に南部バプテスト、アメリカ南部バプテストからですね、その宣教師によって私たちの教会も建てられたんですけれども、その南部バプテストからロティ・ムーンというですね、女性の宣教師が中国に使わされていて、そしてその中国に使わされた、苦闘していたそのロティ・ムーンというですね、宣教師からアメリカの本国の教会に対して、ぜひ祈りを送ってください、熱く祈ってください、中国の魂が滅びに向かう魂が多くおります、どうぞその方のために祈ってください、私の働きのために祈ってくださいというそのアピールが来た時にですね、アメリカの教会、諸教会がですね、もう一度祈りに立ち上がって、本当に宣教師を祈り支えなければいけない、送り出した宣教師を責任を持って教会が支えなければいけないという思いを新たにしてですね、そしてその時から毎年クリスマスの特にこの時期にですね、ロティ・ムーンのその祈りの要請を覚えて、ずっとロティームーン献金というのを、クリスマス献金をですね、特に宣教師のために捧げるですね、まあそういう時が、それがずっとアメリカでですね、捧げられてきて、そして日本でも、特に日本ではですね、アドベントの第1週をですね、女性会の発足の時から、この時をアメリカではロティームーン週間というんですけど、私たちは世界バプテスト祈祷週間としてこの時を守るようにしてきました。私はですね、このアドベントの時に世界宣教を覚えるということは本当に深い主の御胸から出ていることだと思います。なぜなら世界宣教の原動力、今日のですねメッセージ、福音宣教の原動力、その原点はどこにあるのかというと、まさしくこれこそアドベントであってですね、私たち本当に罪と死の中に、暗闇の中に座している者のために、あけぼのの光がそこに訪れたと、先ほどザカリアの予言を共に読みましたけれども、そのように、あのクリスマスの出来事、イエス・キリストの福音、イエス・キリストが天の御蔵を捨ててですね、私たち暗闇の中に座している者のところにまで来てくださった。これが宣教の原点ですよ。ここに私たちは最初の福音宣教の出来事を見るんです。もちろんですね、イエス様が宣教師というのは本当に私たちはですね、ということはですね、言うことはできない。もうイエス様は福音そのものですからね、イエス様ご自身がね。けれどもその福音そのもの、救いそのもの、神の愛そのもの、神の独り子であるイエス様がですね、それを誰か他の人に伝えてくれと言って、そしてご自分はですね、天の御蔵におられたわけじゃなくて、まさにそのお方がですね、ご自身が人となってくださった。これが福音でしょ。ということは、持っているものが光の方から暗闇の方に行かなければ伝えることができない。ね、ロティ・ムーンがその中国にですね、出て行ったように、また私たちがインドネシア宣教を送り出していく。これは、そこでただ私たちがですね、光を持っているものがここに来てね、教会に来たらいいのにな、なんでこの教会にみんな来ないのかなというのではなくて、私たちの方から出ていくということ、これが宣教の福音宣教なんで、愛というのは伝えなければいけないもの、ね、もうね、全然愛がわからないねって言うんで、そうだよ、わからないんですよ、私たちは。伝えてもらわなければわからないんですよ。伝えなければどうして聞くことができるだろうかとパウロが言ってる。そうなんです。そしてイエス様はその愛を持って来てください。イエス様の方から来てください。これがクリスマスでしょ。だから先ほどですね、ルカ伝を読みました。ルカによる福音書の一章、先ほど読んだところにこのように書かれてあります。一章68節。褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し。まず訪れてなんですよ。民の方から神の方に来たとは書いてないんですよ。ね、そう書いてない。皆さんどうですか、皆さんの救いのね、クリスマスの時こそ皆さん救いを、自分は救われた、ね、そのことを思い起こした時に、自分の方からね、求めてきた、教会に来た、どうでしょうか皆さん。誰かがそこに来てね、そのことを伝えてくれた、その伝えて、そのことを知らなければね、求める気持ちさえ起きませんよ皆さん、ね、求めることもできないんですよ。イエス様がこの求めてたんですよ、民は。民は必死で求めてた。けれども、イエス様が来られた時にね、普通は求めていたらね、歓迎するはずじゃないですか。
でも彼らは歓迎しなかったと書いています。
宿屋にはイエス様の泊まるところがなかったと書いて、イエス様を一番隅に追いやってね、
そしてイエス様の救いの御業を見て、そしてああすごいことだと言って、そして驚いて、そしてですね、多くの者は癒されていったけれども
そのイエス様を最後は捨ててですね、罵ってあざけって排斥して、そしてイエス様を十字架にかけて殺したんでしょ皆さん。
そのイエス様の愛、それでもなおイエス様はもう自分を歓迎されない、そのところにまでイエス様は入っていって歓迎されるから行くんじゃなくてですね、そのところには捨てられながらイエス様は福音を伝えてくださったんだ。これが福音宣教なんだ。私たちはですね、私たちは受け入れてくれるから、歓迎してくれるから、だから福音を伝えるんじゃないんです。ですね、イエス様は歓迎されないところにイエス様は行かれたんです。まあですね、愛というのはね、これは、まあ、本当にこれは、まあ、愛というのは私の恩師の大谷先生という愛はおせっかいを焼くことだってですね、こういうふうに。本当にそうですね、おせっかいと言われちゃうんですよ。でお前なんかもう必要ない、間に合ってますって言われ、ね、光が、ね、いや暗闇にいる人はわからないんです。暗闇の中にいる人は自分が暗闇の中にいることもわからないんです。本当に愛して抱きしめて、その暗闇の中にいる人からもう暗闇は光を怖がりますからね。本物の愛を語ると、福音を語ると嫌われるんですよ。排斥されるんで、石を投げられるんですよ。でもそのようにしてね、本物の愛というのは伝えられていくんです。
ここで79節で、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと書かれてあります。座している、暗闇と死の陰に座しているから、自分では来ることができない、自分では来ることができないから、だから光の方からそのところに行ったんです。皆さんの中にそのような愛は燃えていますか、ね、本当にですね、伝えたくてやまない、このイエス様の愛を伝えなければいけないですね、その愛で燃えているでしょうか、それともどうでしょうか。愛の反対は私恐れだと思いますね。どこかで自分は受け入れてもらいたい、自分のことばっかり考えて、この場所で自分の受け入れる場所は、受け入れられている場所はあるだろうか、ね、自分中心に考えているからいつも恐れているし、結局愛することができないまんま時間ばっかり過ぎていくんですよ。そうじゃない、先ほどのイザヤ書のね、6章の御言葉、あれはですね、この前の政界で韓国のですね、牧師先生からですね、あの言語の意味はね、投げ出してくださいという意味だと聞きました。放り出してくださいという意味だ。すごい言葉ですよ。使わせてくださいというのはね、自分が今いるところ、自分の持ち場所を祝福してください。そんな祈りじゃないんですよ。ね、私たちは間違った祈りをするんです。私のやってることを祝福してください。今私がしていることを祝福してください。そうじゃないんです。主はあなたを放り投げ、主が使わしたいところがあるんですよ。あなたを用いたいところが、それは私の考えとは違うんです。ね、主よ、あなたが行きたいところに私を使わせてください。あなたがしたいと願っていることを私にさせてください。この教会、あなたの使命のために用いてください。ね、そういうふうに考えないとね、羊飼いとか信徒会とかでもね、会議でもですよ、自分がしていることみんなそれぞれあるんですよ。でこれが祝福されて、これをって持ち寄ってる、自分の持っていることを持ち寄るからね、祝福されないんです。そうじゃない、まずさらに真っさらになってね、いつもね、あなたの御心は何でしょうか、あなたはこの教会に、あなたはこの私に、あなたはこの会に何をなさりたいと願っているんでしょうか。そこから始まっていくとね、ああ本当にこれをしよう、あれをしよう、いっぱいいくらでもあるわけでしょ、私がしなきゃいけないことは。牧師になってね、皆さん本当に牧師先生の立場に立ってみたらね、どれぐらいこの教会の働きがあるか、ね、本当にそういうふうにこの教会の側に立ってみる、主が使わしたいと願っているその方の側に立ってみる、宣教師が使わされているその宣教師の立場に立ってね、考えてみる。そうしたらいくらでもやることがあるんだよ。みんなが本当に宣教師になってね、そこに出ていくことができるんですよ、ここにいながらも。それは思いの問題ですよ。
もう一言で言うなら愛の問題です。愛が希薄なんですよ。本当に愛していたらね、その人に言われなくたってね、その人に お願いなんてできないでしょ。で、本当に苦しい時にはね、人にお願いなんてできないですよ。でも本当にその時にね、頼んでもないのに、言ってもないのにね、その人のために本当にこうすることができる。まあですね、この前水温の教会に行かれたね、方たちはその愛の奉仕をね、もう見られたわけですけど、してそこの昨日もバラバラとチョンピルト先生の書かれている本を読んだらね、本当に感動しますよ。先生はいつも宣教の思いに燃えている。そしてね、いつもね、封筒の中にまあね、それこそ先生は祝福されていてね、そして1万円なん5万円10万円かなんかのね、その封筒をいつも用意していてね、そしてああこの主が示されるときにね、この方にこう捧げなさいと、その封筒をすぐ出してね、これは示されましたから捧げる用意ができている。でそれは言わないですよ、もちろん。でもいつも主が示されたらそのようにする。そういうよ、皆さんもそんな風な思いでね、いつもそういう思いで宣教師の方が帰ってきて報告をしたらね、ある方はボロい服を着ていてね、来たから本当にその人のためを思ってね、その人のためにね、こう捧げます、ね、そういう方がね、うちの教会にいっぱいそういう人がいますですね。そしてそれは本当にそのようにしていくと本当に祝福されていく。それは主がなされて、主がこの宣教師を通して主は栄光を表したいね。そのように願ってる、そこにお金を捧げるから、そこに投資するから祝福される。でも自分がこうしたい、あれそこに投資したら、それは祝福されないんですよ。皆さん考え方を変えなければいけない。私たちは、ね、主を使わせてください、ね、主をあなたがなされたいということに、あなたの御用のために私を用いてください。主が今インドネシアと言われているから、私たちはインドネシアに使わしているんです。それはインドネシアという国が宣教師を必要としているからですよね。けれども実はインドネシアという国は、午後もですね報告させていただきますけれども、インドネシアという国はですね、もう国税においてはですね、一応イスラム国ではないんだけど、宗教的には自由な国なんだけど、もうほとんどイスラム教徒が中心を占めているから、宣教師としてのビザは出ないですよ。そして宣教、表向き宣教師は入れないですね。これが彼らの本音ですよ。でも一応彼らもですね、もうインドネシアという国も、もう今や大国でしょ。そうすると中国もそうですけど、もうキリスト教を抑えることができない。ね、キリスト教、もうアメリカの目とかね、いろんなですね、こういう、まあ今、香港の問題とかいろいろありますけど、いつもそういう本音を言うとね、香港なんてもう一つ握りで潰してしまいたいんですよ、彼らはね。もう全部、もう共産党で、締め付けたいわけだけど、そうも言えない、いろいろですね、こう関係の中で、国際的な関係の中で生きている。でインドネシアもそういう関係の中で生きているから、宣教師を全部排除するわけはいかないけれども、まあ、なんでその辺のところをこ うまくしながらですね入っていかなければいけない。でもそういう中で私たちはですね、もうイスラム教徒はもちろんクリスチャンを入れたくないですよ、宣教師を入れたくないですよ。でも私たちはそこに出ていかなければいけないんです。そこに彼らが行かなければ、福音を伝えなければ、光の方からそこに出ていかなければ、私たちは二度と福音を聞くことがない、そのような魂がそこにいっぱいいるからですよ。来てください、私を助けてください。ボランティアはそうでしょう。そういうね、あの NGO とかそういう働きはね、やって本当に感謝です、やってもらって。でも宣教師はそうじゃないです。宣教師は嫌われるところに行くのが宣教師の仕事ですよ。一番人が行きたくないところに行くのが宣教師の仕事です。そして一番人が行きたくないところっていうのはね、歓迎されないところですよ。どんなに貧しくたってなんとかだってね、ああ来てくれてありがとうと言われたらね、よしもうね、行く機会があるんですよ、ね、アドベンチね、そう気持ちになる。でも本当に人が行きたくないところっていうのは、来てほしくないって言われるところですよ。お前なんか来るなって言われるところですよ。でもそこに行くのが宣教師であり、そしてそのじゃあ原動力はどこにある、これは本気で行くなって言われるわけで、そこに行くわけですからね、それをサポートする祈りがなければいけないですよ皆さん、ね、本当に本国の教会がその人たちと宣教師と同じ思いになって、熱い祈りを下げてね、宣教師と同じ思いになってそこにまで行く。 福音の祈りが下げられていなければいけない。じゃあその原動力はどこにあるのか、その福音宣教の原点はどこにあるのか、ね、それが先ほどから読んでいるこのイエス様の姿なんです、ね、それが79節の暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと。暗闇と死の影に座している者のために、本当に私のどん底にまで下ってくださった。皆さんどうでしょうか？イエス様をそこでクリスマスの時迎えていますか？この世はクリスマスこそいい格好する時ですよね。本当に素晴らしいディナーを食べてね、素晴らしい最高のクリスマスプレゼント、本当にもう一番喜んでもらえるそういうプレゼントを考えて捧げる時でしょう。一番綺麗なものを着てね、まあイブ礼拝でも大体ですね、あ、まあ私もですね、イブ礼拝どういうネクタイしようかなとかね考えますよ。でも皆さん本当にね、イブ礼拝ってやっぱりなんかこうですね、こうそういう時でしょう。本当にでもね、イエス様本当にどん底にまで下ってくださった時がクリスマスです。皆さんどうでしょうか？本当に皆さんの一番汚いところどこですか？あなたのね、心の中でね、一番汚いところ、本当にそこにイエス様を迎えているでしょうか？そこをでも蓋していないでしょうか？そこに、ね、本当にあなたがね、クリスマスというのは献身ですからね。イエス様が身も心も捧げますって先ほど賛美したでしょ。これを賛美してるということは、本当に私たちが捧げているということですよ。でも捧げる思いになるということは、全部を捧げる思いになるということは、それは私たちの本当に救われたその贖いの深さに比例するんですよね。私たちが感謝がどれだけしているかですよ、ね、本当に言われたから捧げますじゃなくてね、もう捧げずにはおれない、本当にもう私を捧げたいです、そう思うということは、それだけ私はもうですね、もう計り知れない、そんなクリスマスプレゼントをもらいました。私に与えてあった救いは、もう私はもういくら捧げますとかこれをしますとか、そんなことではもうですね、もう間に合わない、もう全部を捧げずにはおれない、そういう私たちが全てを捧げます、そういう思いにそれなるということ、これは私がこんな罪の中から、こんな汚れの中から、その地獄の中から救われました、そのことを実感していること、自分がイエス様を知らなかったらどんなに惨めな状態であったのか、そのことを知っている人、自分がイエス様抜きなしでは生きることのできない人、そのことを知っている人がするのが献身なんですよ。自分が持っていて、自分ができていて、これですね、余っているからそれを捧げます、そうじゃないんです。あのエリアを支えた人は誰ですか？サレプタの女ですよ。本当に自分に何にもない、もうね、そのパンと油をね、一食分食べたらもう食べて死にますと言っていた人、その人を通して神の人ではエリアは支えられたんですよ。宣教師を支えるのはそういう尊い献金なんです。そういう尊い祈りなんですよ。もう本当にこれはもう自分の大事なものです。それを精一杯に捧げていくですね、皆さん。これは政策や方策じゃないんです。政策や方策だったらもっといい方法がありますよ、ね、エリアをもっと神様がね、本当に効果的に計画を持って用いるとするならね、素晴らしいですね。それこそ選挙訓練センターに入れてね、そして素晴らしい知恵を授けてですよ、ものすごいお金持ちの人に支えてもらってね、すごい組織を作ってやった方が効果的なんですよ。でも神様はなんでこんな非効率だ、なんでこんなものを用いるんですか、なんでこの教会を用いるんですか。この教会が本当に大きく死の技をなすようになりますよ今に。けれどもそれは本当に私たちが貧しくなって、本当にこのどうしようもない私、このどうしようもないこのものを主は用いてくださる、このどうしようもないこのものを救ってくださった、そこを包み隠すことなく主の前に捧げてですね、そして本当に主を受け入れていく、そしてその受け入れていくときに、その私が変えられて、そこから水が溢れていって、命が溢れていって、内側から溢れる命となって、そしてエゼキエル書47章のね、この神殿の敷居の下から水がこんこんと流れていって、 そして全世界を潤していく、そのような水となっていくんです、皆さん、ね、でもどうでしょうか、本当に私たちの中にそのそれこそこの前の祈祷会でですね、桜子先生を通して語られましたけど、そのような切実なですね、伝えずにはおれないという、そういう切実さはあるでしょうか、皆さん。先ほどから言っているように、この世には切実さはないんですよ。皆さん、この、今の日本の国の現実、この前、先ほど衆議院選挙のことを祈りましたけどね、この現実を見たって皆さん、もう普通で考えたって皆さん、この今の日本の置かれている現実は、大変な現実ですよ。本当に切実な現実ですよ、皆さん。消費税をね、先延ばしにしたけれどもね、本当これはもう待ったなしでやる以外ないことなんですよ。そしてその時には景気は上がっていることを期待しながら、皆さん、本当にそういう今もうね、誰ももうどうしたらいいかわからない現実の中でね、それがもうどこに投票したらいいかもわからない。もうそれが皆さん本音でしょ？もう解決がないですよ、このように。でもその時にイエス様はね、父なる神様はね、何を願っているかというと、これはもう一人も滅びることなく、魂の救いのことを主は祈っているわけなんですよ。主は願っているんですよ。日本の国をね、経済的に復興させることは朝飯前ですよ、皆さん。神様にとってはね。でも神、それでは本当に救いがない。皆さん、この50年、60年間経済的に復興したじゃないですか、日本は。本当にあの廃墟の中から溢れるほどに祝福されたけど、その結果としてそれと比例するように魂の救いが起きましたか、皆さん。そう、一時期は起きたんですよ。戦後ブームがね、キリスト教。でもそれはブームで終わったじゃないですか。本当にブームではなくて、本当にですね、作り変えられる。そのような本当に全てを捧げます、ね、本当の経済大国というのはそれは全てを捧げて、ね、主に従っていく、その本物の祝福のもといてあなたをしたいんですよ、ね、それはどうですか皆さん。本当に日曜日の性別はどうでしょうか。仕事、会社、一言で言うなら経済ってことですよ皆さん。また子供の問題ですね、これはもう究極のところ自分自身ってことですよ。家族をね、一番にするということは、ね、家族は大事でしょう。また経済も大事でしょう。自分の命ということですよ。でもね、礼拝を一番にしていくという、この先ほども賛美した身も心も捧げます、ね、主に捧げます。これは私たちは本当身も心もね、何も切り刻むことはできないし、何もできないんだけどね、でも主が与えてあって、この礼拝を一番にしていきます。主を一番にしていきます。そして、その主を一番にするという現れの中で、私たちは主がなさりたいと願っている。それは何か？それは最も暗いところにということです。皆さん。本当にそれを私たちが文字通り人の行きたくないところに、私たちが行っていく、捧げていく。そこに私たちの宣教があるんですよ。そこに限定がある。そこをずらさなければね、本当に私たちの人生、私たちの教会をなすことは祝福されていきます。一番遠いところからやっていくとね、これは本当にね、それはね、もう祝福のこれ秘訣ですね。順番こう前が出ていくとね、それはね、本当に結局最後まで。いけない。例えば献身ということで、私たちは目の前のことを考えてしまう。主人が救われたらとかね、もうちょっとお金があったら、老後に余裕があったらとか、この仕事が終わったらとかね、それでは結局最後に後回しになる。取っておいたものを最後まですることなくこの人生終わってしまう。いやー、いつかと思ってましたって言われちゃうんですよ、天国に行った時。でも本当に一番私にとって遠いこと、ね、何でしょうか。それは本当にそれは私たちにとってですね、ああ、日本の国でいうとこれ魂の救いだと思いますよ、皆さん。日本の国の人たちが一番やりたくないと思っている人。これ、イエス様、はっきり言ってイエス様だけ信じたくないと思ってるんですよ、この世の人たちは。もう他のことだったら教会に行く、クリスマスも教会に行く。でも信仰のことだけは言わない。それさえ言わなければ私はあなたに付き合います。何でもキリスト教のことだってお話しますよ。ね、もう時には教会だってついてってあげますよ。あ、お前、ね、奥さんが結婚したらね、でも俺に信仰のことだ、強制だけはするな、ね、こういう契約脅しみたいなこと言われてる人いっぱいいるじゃないですか、この、ね、家庭でもですね。でもその一番日本人が嫌っている、この世の人が嫌っている、それはイエス様を受け入れて救われるってことですよ、皆さん。そのことをあなたの一番の目標としていく。またこの で、このそれこそですね、宣教の日本人もう日本の宣教者少ないわけですから、もうどこに使わせたっていいわけだけど、もうどこだって主は必要としているわけだけど、あえて今一番問題となっているムスリム、イスラム教徒の中にね、イスラム国大変な問題になっているでしょ。一番やりたくないところ、もう本当にそこにはもって、あの今のシリアとかですね、あの辺にはもうその辺に手とか足とか転がってるって言うんですよ皆さん。もう本当に恐ろしい社会でしょ。そしてですね、まあ、それはアルメニアにおいては正しいことも言ってる。例えばですね、まあ、これは正しいかどうかはあれだけど、例えばタバコをね、あの人たちはタバコ吸っちゃいけない、そのコーランでそう言ってるってこう言っている。タバコ吸ってる人の指をね、吸って指をちょん切るって言うんですよ皆さん。ねえ、それと立法に生きているわけですよ。もうその真面目じゃ真面目でしょ皆さん。あるいは親族以外の人とね、カップルペアになってね、結婚していないとか親族以外の人と歩いたらね、その時点でもうその女性はもう首を切られるって言うんですよ皆さん。もう男もねあれだけど、まず女性が首を切られるんですね。それ会員の罪だから。そしてもう徹底的にベールを追うってなんだ皆さん。そう、でも聖書とアルメニアにおいては通じているでしょ。でもそこにないのは何ですか。ただ一つですよ、イエス・キリストの十字架の愛ですよ、救いですよ皆さん。救われないんで、どんなに真面目にやったって、アルメニアは極端に真面目さを追い求めている人だから、私たちがいい加減な気持ちでね、ヘラヘラしながら福音なんて伝えることできませんよ皆さん。クリスチャンっぽくなんて言って、そんな福音通用しないんですよ皆さん。本当にイエス・キリストによって変えられた人しかそこでは通用しない世界ですよ。本当に命を捧げてイエス様のために捧げることができますという、その人たちで命かけてるんですよ、指ちょん切るぐらい、ね、でも本当にそうではない。それでは救いがない。ただ命をかければいいというのではない。本当に誰のためなのか、それがなければ本当にどれぐらい逆に地獄なのか、そこで起きていることがね。でもイエス様はその地獄のど真ん中にまで立ってあった。それこそ指どころではない、本当に真っ裸になって、ね、本当に血だらけになって鞭打たれて、もう本当に普通だったら発狂して呪ってね、人を地獄に呪い殺すような、そんな死に方ですよ。でもイエス様はその呪いのただ中から敵を愛し、敵のための祝福を祈られたんですよ皆さん。だから聖書では、要はその一人子、要は賜うほどによう愛されたって書いてるの皆さん。よう愛されたんですよ皆さん。よというのはその神に反するよですよ、神様を無視しているよですよ、あのイスラムのそのよですよ皆さん。そのようこそ愛されたんですよ。それは一人子を賜うほどにというのがついてないとね、それは聖書じゃん、聖書の御言葉完成しないんです。ただよう愛されたじゃない。よう愛するということは、愛するということはその人のただ中にまで入っていくということです。その人がね、閉じもう入れようとしない、その人の心の中にまでイエス様は入ってくださった。入ることができるお方、どうやったら入そんなところに行くことができるんですか。それは十字架の愛以外には入ることができない。その十字架の愛こそが宣教の原動力です。皆さん、この十字架の愛に立つときに、それはこの十字架の愛、その愛は私たちを解放するものです。68節で訪れて解放しと書いてます。解放する。で、この解放という言葉は、これは代価を払って買い取るということなんです。奴隷を解放するためには代価を払わなければいけない。ね、だからその痛み、その人の悲しみ、その人の呪い、それを全部イエス様が身に受けることによって解放されたとですね。ただ教えをね、こうしちゃいけないよ、そんな教えはとんでもないよ、キリスト教の教えじゃないとダメだよ、改宗を迫る、そうではない、それでは伝わらないんです。そうではなくて、解放するということは、これは代価を引き受けるということだ。だからイザヤ書の53章でですね、先ほどともに読みましたけど、ここでですね、彼の53章5節に、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって 私たちは癒された。アーメン。どうして十字架が癒しなんですか？どうして十字架が解放なんですか？それは重荷がのしかかっていてね、私たちがね、ちょうどですね、こう何か圧迫されてですね、そしてもう癒されたい思いはあっても、どうしてもその重荷、そしてそれが罪の足かせですよ。罪の支払う報酬は死であると書いてありますから、罪を犯すとね、その結果としての呪いを身に帯びるんですよ。最初は私、罪を犯すときはそんな思わないですよ。ね、別に大したことないと思う、そんなこと。でも例えば悪口を言う、別にね、それはもう、こういつでもやめれると思って言う。でも言ってね、ほったらかしておくとね、言わずには生きていけない人間になりますよ、皆さん。本当に。そしてそれが積み重なっていくとね、もう口をつけば人の悪口、ね、こんな風に本当になっての妬みもそうですよ、皆さん。常習性がありますよ、誰を見て。そしてそれもう、そういう風に捉えられてしまうと、もうコントロールできないですよ。それが罪って、罪っていうのは結果としてのもうですね、その奴隷にする、隷属するんですよ、私たちを。そしてイエス様の十字架の贖いというのは、単なる私たちのですね、このいわゆるですね、クリスチャンになるとかですね、そういうですね、ことではなくてですね、それだけではなくて、もちろん私たちには最高のプレゼントである永遠の救い、永遠の命が与えられているわけですけど、けれどもそれによって私たち自身が永遠の命が与えられていながら、私たちがいつまでもその罪の方向に向かって歩いている人がいますよ、皆さん。クリスチャンでも本当にそのイエス様によって解放されないといけないですよ、皆さん。それは贖いと解放って別の言葉が使われているの、聖書では。贖いというのは何？これはですね、贖いで代価を払うってことですよ、簡単に言うと。で、解放ってその結果ですよ。代価が払われていながら解放されていない人もいるんです。そうでしょ。あの奴隷でもですよ、もう自由にしてあげてもね、まだそこに奴隷のままでいたら、それすらやっぱり奴隷ですよ、皆さん。自由になっていても、例えばですね、鳥がですよ、あのですね、こう鳩は飛ぶことできるでしょ。でも鳩が鶏に育てられてね、お前は鶏の子供だ、お前は鶏の子供だと言われて飛ぶことができない、ね、そしたら鳩をですね、でもそうじゃなかった、本当に鳩だった、そして鳩を解放してあげてね、そして本来の鳩にしてあげた。でもやっぱりコケココケココって言って言ってですね、そこに飛ばなければ鳩は鳩のまんまですよ、皆さん。お前は鳩だ、鳩になっているにもかかわらず鳩は鳩のままなんですよ、皆さん。クリスチャンとなっているということは、それはもうすでに代価を払われているんですよ、イエス様の十字架において。もう何もする必要がないです。もうあなたの本来のままでいいんです。本来作られたままに戻っていいんです。人間らしく、あなたが作られたままで、あなたのありのままで生きることができるようにもうされているんですよ。でもそれは本当に、そのあなたが今まで自分でコントロールできなかった、罪の結果奴隷となっていたところに、イエス様のその贖いをちゃんと受け入れて、そして信仰を持ってそのイエス様と共に歩み出さなければ、そうはならないんですね。そこを隠したままで、そこをさらけ出さないで、そこにまでイエス様の十字架の贖いが届いている、そこまで払ってくださっているのに、そこに蓋をしていては、それはあなたは解放されない。だから私たちがイエス様の十字架の贖いは、その血潮はまた解放の力があるのだということですね。そのもう支払いが済んでいるわけですから、その支払いを今度は受け止めなければいけない、私たちが。それを換金しなければいけない。そして私たちがその結果としてどうなるんですか。罪の奴隷であった私たちが、今度は所有物が変わるんです、私たちがね。そしてイエス様のものとして生きていく。そして私たちがこの身も心もあがなってくださった、与えてくださった、捧げてくださったイエス様に私も捧げていきます、ね、そういう時に本当に私たちが新しく、日々新しく作り変えられていくんです。そしてその先、本当に私たちがですね、そのイエス様の十字架の愛、この愛を私たちが受け止めて、そして本当にイエス様の十字架において解放されて、そして私たちが自由に、主がですね、一番したいと思っていることを一番にして生きることができるように、でそれをこの世の目から見たら、この世が一番してほしくないと思っていることかもしれない。またあなたが一番
もしかしたらしたくないと思っていることかもしれない、ね、でも主がしたいと思っていること、主がなされたいと思っていること、これを喜んでできる人になりましょう。そしてそのために備えていましょう。いつでも備えができてないと、もうパッと言われた時にパッと出ていくことができません。でも備えているとね、本当にすることができます。私たち家族も、もういよいよ赤子もできてですね、本当に家族での世界宣教ですね、本当に願っておりますですね、どんなですねことがあるでしょうか。でももうとにかく主が言われていけと言われることですから、だから本当にそれが最も祝福の道です。そして本当にその宣教の技を共に担う教会に大きな祝福が注がれることを信じます。宣教の情熱に燃やされてですね、いきたいと思います。でお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの憐れみによって私たちが今日も主をあなたの救いの中で本当に主をすべてをあなたに委ね、あなたの御心のままに生きる自由が与えられていることをありがとうございます。主よ、私たちはあまりにも自己中心であり、本当にあなたに捧げることが少なく、そして本当にいつも自分を中心にあなたを考えているがゆえに、不自由になっていることを、主よ、私たちは今あなたの前に告白いたします。けれども主よ、あなたは今、私たちのためにその天の御蔵を離れて、全く自由なあなたが奴隷の身分となり、私たちの罪を身代わりに背負って、罪の奴隷となって、罪の呪いとなって、あの十字架にかかられたその贖いによって、その贖いの死によって、私たちの罪の代価は全て支払われましたから、ありがとうございます。イエス様、あなたの代価を受け入れます。あなたの血潮を受け入れます。私たちはあなたによって全く自由にされたものです。どうぞこの与えられた自由を肉の欲に任せることなく、あなたの栄光のために生きる自由として用いることができるように、聖霊様、今私たちを満たしてください。主よ、私たちを自分の思いのままに動かさないでください。あなたの御心のままに、あなたの使わしたいところに、あなたが投げ出したいところに、私たちを投げ出してくださり、放り出してくださり、そして私たちを自由にあなたの道具として用いてくださいますようにお願いいたします。私たちは使わします。また出ていきます。祈ります。捧げます。すべてをあなたのために捧げて用いていただきます。そのことによって大きな祝福は私たちのものです。ありがとうございます。玉川キリスト教会、宣教の教会となり、祈りの教会となり、そして大きな祝福を受ける教会、一人一人兄弟姉妹となることを信じて感謝して、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。